と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。9月も後半になり、朝夕すっかり涼しくなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は恒例のまちづくり特集と建築士会会員紹介をお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸典です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めまして京都人町出会いもん、本日前半はまちづくり特集のコーナーです。本日は、いい町とはどんな町というテーマで、京都大学大学院工学研究科准教授の山口啓太さんにお越しいただきました。山口さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、山口先生とは三条通りのまちづくりにも、ね、お手伝いいただいて、はい、最近ちょっとよく頻繁にお会いするんですけど、
そうですね。
今日はいい町とはどんな町ということなんですが、まず山口先生が町づくりや景観に関心を持たれたきっかけをちょっとお話しいただけますか。
はい、ですね、私は大学から、はい、そういう町づくり勉強してるんですけども、実は高校生の時に、
はい、
1年生の時ですね、
はい、
海外留学ですね、はい、具体的にはオーストラリアの、
はい、
アデレードという町の、
はい、
港町に実は2週間ぐらいですね、
はい、
海外留学で行ってたことがございまして、
はい、
なんかその時にこう町の楽しさというか、
はい、
ちょうどですね、その海辺のビーチってちょっと町なんだけどリゾートっぽい雰囲気があるんですよね、はい、で商店街なんかも割と活気があって、
うん、
で夕方になるとこうなんですかね、海辺をこうそぞろ歩いたりする、
はいはい、
そういうなんか楽しさに目覚めてしまったというか、
はは、
それがまず一つ大きいきっかけですね。
ああ、そうです。やっぱり日本とはだいぶ違った。はい、
そうですね、はい、僕は出身が姫路なんですけども、
はい、
姫路のなんかこう雰囲気ともやや違うところもあって、
はい、
いやなんか開放的な感じで、
はい、
なんか楽しかったですね。
あ、そうですか。はい、で大学で、そういう方向に方面に進まれたという。
まあそうですね、はい、いくつか他にも、
はい、
きっかけがあるんですけども、
はい
はい、
あ、そうですか。それで現在ご専門にされてるのは、具体的にどういう形になるんですかね。
そうですね、景観そのものの、評価とかそういったこともしますし、計画を作ったりもしますし、
はい、
都市デザインとか地域デザインとか、
はい
はい、そういったことが専門になります。
あ、そうですか、はい。そうしましたら、本日のテーマになるんですが、
はい、
いい町とはどんな町ということで、かなり漠然と
そうです、ね、
してるんですが最近先生とワークショップなんかもご一緒させていただいてるんですけど、はい、当然研究者ですから、研究と実践っていうのがあるかと思うんですけど、はい、そういったことも含めてちょっといい町についてちょっとお話しいただけますか。
そうですね、はい、我々いろんな地域で、
はい、
これからの町づくりを、方向をね議論するときに、はい、当然そういったことも議論するんですけども、
はい、
究極で言うと生まれ育った町が一番いい町で、はい、終わっちゃう、
はい、
それだと思っちゃう
なるほど。
それはベースにあったとしても、
はい、
やっぱり何ていうんですかね、活気、例えば活気がある、
はい、
ね、どういう活気、どういうふうな人と人の付き合いとか、
はい、
活気があったら町としていいのか、
はい、
どんな町に住みたいのか、
はい、
やっぱりそういったところがなんか基本になってくるかなと。で私もやっぱり仕事柄いろんなところの町に行って、はい、調査もしますし、
はい、
やっぱりそうすると、あ、この町に住みたいなというような町ってやっぱあるんですよね、
はい、
で、そういうのを見てると、それも人によって当然様々なんですけど、
はい、
やっぱり開放感があって で楽しい、やっぱ楽しい町ですね、はいはい、住んでてね、まあ、その楽しさも多分なんていうんですかね、世代とか、
はい、
まあ人によってもね全然違うんでしょうけども、はいはい、まあ、ある程度共有できる部分もあるのかなと思いますが、はいはい、そうやっぱ楽しい町をじゃあどうやって作っていくのかっていうのは逆に言うとね、
はい、
あの課題になってくるかなというふうには思います、
ね、あ、そうです、はい、あのまあ日本ですとやっぱり公共空間っていうと行政主導のような形で進められる場合が多いんですけど、あ、そうですね、まあ、なんか最近はそれがちょっと変わってきてる部分もあるんですかね。
そうですよね、あの、まあ、以前、まあ、私そのデザインも、専門なんですけど、はい、まあ、一昔前その公共空間とか都市デザインっていうとやっぱりこう専門家が、
はい、
あの綺麗なものっていうかかっこいいものを作るというのが一つの、まあ、はい、デザインのゴールだったんですよね、はいはい、まあ、それがやっぱ最近こう使ってなんぼじゃないですけども、
はい、
そこの公共空間でどんな人がどんな活動をするのかとか、はい、しかもそれを公共があのマネージメントするんじゃなくて、
はい、
自分たちでこうやりながら運営しながら、
はい、
どんなこうしかも人が集まってきて人が育って、
はい、
でまたそれがこうみんなに波及周りに波及していくというか、はい、なんかそういったことをまず考えようと、で、はい、そっからじゃあそれに求められるハードはどういうものなのかといったことを考えようみたいな形で、
はい、
あのデザインのこうやり方と考え方がやっぱり最近かなりシフトしてきているなということは実感します。
あ、そうですか、
はい、
でまあ、あの先生、まあ、海外の事例なんかも割と視察とか行かれてると思うんですけど、
はい、
あのまあ、社会実験みたいなものが結構行われているということ
ですね。道路はそうですね、はい、あのまあ、日本でも社会実験って、まあ、あちこちで、はい、あのまあ、最近増えてきましたけども、ただ市場通りなんかもね、
はい、
あの社会実験されてましたけど、まあ、数日とかね1日2日、はい、まあ、長くても、うん、1週間とか2週間、
はい、
うん、だけど海外の場合結構大きい通りをドーンと半年ぐらい止めたると、
は
い、そういうやり方を結構特に主要な都市のど真ん中でやる、
はいはい、
でいわゆる道路って結構広いんですよね、
はい、
だからそこを思いっきりみんなが使える広場になるという、はい、そういうイメージです。
あ、そうですか、
うん、そういうような形でパブリックスペースを変えていくとか、都市のその人のこうにぎわいの姿をなんか変えていくというか、
はい、
そういうようなあの動きがもう今最近すごく起こってるなというのは実感してます。
あ、そうですか、うん、あ、そうですね、まあ、やっぱ半年ぐらいやると、まあ、いろんな人も集まってくるでしょうしね、まあ、
そうですね、
あ、そうですか、そうしましたら、まあ、そういったあの海外 の、 その、事例なんかを、まあ、日本の場合に置き換えてやっていく場合に、うん、まあ、いろいろ問題点もあると思うんですね、まあ、制度とか、
ね、はい、
まあ、気候風土なんかも違いますし、
はい
はい、まあ、その辺はどうお考えですかね。
そうですね、まあ、あの実務的な問題、まあ、当然いっぱいあるんですけども、
はい、
でも基本的にはやっぱりこう、どこの町でも共通しているのは、
はい、
誰がそういう面白い活動をするのかというプレイヤーの話と、
はい、
あと逆に言うとそのプレイヤーがそこで何かをすることに対して、
はい、
まあ、嫌がる人もいる、はい、ますよね、
はい、
その人たちとうまくいかにうまくこう折り合いをつけるかというか、
はい、
そこはもう本当にこれどこでも共通して言えるところで、はい、逆に言うとこの社会実験をするということが、
はい、
なんていうんですかね、それをきっかけにプレイヤーを育てていくというか、
はい、
発掘していくとか、
はい、
多分それも含めて半年という時間がちょうどいいというか、
あ、
まあ、やってみたらだんだんだんだんそういう人が出てきて、
はい、
やってみて楽しくて関わってみたいな、
はい、
うん、だからそういうところが若干今日本ではまだやっぱり弱いところがあるかなと、いわゆる街づくりに参加したいと思っても、
はい、
なかなかこうきっかけっていうか、 はい、どこに行きゃいいのみたいな、 あるじゃないですか、
ね、まあ、知らない間に、ね、出来上がってたみ
たいな、そうそうそう、そういうのも多いし、はいはい、なんか特にコミュニティがあの非常に強固なところは、はい、コミュニティに入っていけないん で、
は
い、でなかなかそういう一緒にここの街づくり関わりたいなと思っても、
はい、
なかなかこう入れない、
はい、
でそこはちょっとその特に海外、
はい、
非常にオープンにしてるんですよね、はい、当然コミュニティはの話というか意見は尊重するんですけど、 うまくその専門家とかいろんな人がうまい感じでこう混じり合って、
はい、
なんか街づくりやってるっていうのがすごくなんか日本参考になるなと思って、
ははは
じゃあ三条 の, あの今のやってるデザインワークショップなんかも、
はいはい、
やっぱそういう考え方、
はい、
もうちょっとこう広げたい広げたいというか試してみたいというか、はい、ようなところがありまして、
はい、
ちょっとやってみてるみたいなところがあります。
あ、そうですか、
はい、
まあ、あの今プレイヤーっていう話あったと思うんですけど、やっぱり人が大事っていうことなんですかね。
やっぱり人が大事ですね。
それを、まあ、あの発掘するっていうかね、まあ、そういうのがやっぱりあの、まあ、先生とかそういうコーディネートをする立場から言ってもすごく大事なんですかね、
う
ん、
はい、まあ、はい、プレイヤーは当然大事ですし、はい、まあ、プレイヤーじゃなくても、
はい、
まあ、サポーターみたいな人がいてもいいし、
はい、
まあ、まあ、ユーザーもいてもいいんですけど、ユーザーでもどういったんでしょうね、
はい、
要はお店でもそうなんですけど、パッと来てもうなんか一回しか来おへんようなお客さんよりも、
はいは
い、いや そこの良さを本当に知ってじっくりやっぱり、はい、なんかいいお客さんというか、
はい、
やっぱそういうのも含めて、はい、多分いろんな層があると思うんですよね、はい、そのいろんな層の人をやっぱり探っていく掘り起こしていくみたいな、
はい、
うん、ところがうまく成功すれば、
はい、
街づくり、特にそういう公共空間を使った街づくりなんかはあのうまくいくのかなというふうには思いますね。
あ、そうですか、うん、まあ、それで今あの三条通りのワークショップしていますけど、はい、うん、まあ、三条通りのこう可能性といいますか、
はい、
まあ、そういったものはどうお考えですか、
ね、なるほど、いや、まあ、三条通りはやっぱり京都でも目抜き通りですよね、もともとね、
はい、
で、はい、建物もすごく立派だし、
はい、
あのもともとですね、なんか保守共存道路のように整備されているので、はいはい、割と人が真ん中歩いてたりするじゃないですか。あ、
そうですね、はい、
なんかすごくそういうところがもっとさらに徹底されると、
はい、
かつそのなんて言うんでしょうね、例えばマルシェとかも含めて、
はいは
い、なんかいろんな形のアクティビティが当然時間帯限定とかになるかもしれないですけど、
はい、
できたりとか、
はい、
例えば夜になったらなんかライトアップされて、
はい、
あの歴史的な建物が、
はい、
でそこの横にちょっとテーブルと椅子が出てって静かにこうワインが飲めるとか、
はい、
そんなことができたらめちゃめちゃいいなという妄想をしてます。
そうですね、まあ、京都の場合やっぱり四季もありますし、うん、まあ、夜と昼でもやっぱり表情だいぶ変わりますしね、
は
い、
そうですね、
うん、そういうふうにこう、まあ、京都三条もなっていくと随分変わってくるかなというふうに思うんです
よね。やっぱそういうポテンシャルは特にね、やっぱ車を、はい、がもともとそんなに多くないので、
はい、
うん、そういうところでかつにぎわいもあって、
はい、
閉めれるようなところってあんまないですよね。
ああ、そうですね、うん、まあ、で三条の場合、まあ、町づくり協議会があって、まあ、割とそういうやる方とか、
はいはい、
あのまた、我々もちょっと協力してるんですけど、そうですね、まあ、そういう専門家の協力と、うん、ね、まあ、
そうですね、
実際今度、まあ、無電柱化っていう動きもありますんでね、うん、まあ、それを契機にちょっといろいろ考えていこうということで、まあ、ワークショップしてるわけなんですが、
そうですね、はい、
そうですね、今学生にちょうどやってもらってるんですね。
そうですね、今ちょうど宿題っていうか課題が、まあ、毎回ありますので、
はい、
まあ、全4回なんですけども、はい、まあ、全4回の最初は、まあ、あのイメージどういう、こう空間、いわゆる道路じゃない空間としてこの三条通りというものを考えてみようぜみたいな、
はいはい、
何をやったらおもろいと思うみたいなところを、まあ、1回目に、まあ、頭を柔らかくする、ね、
はい、
ことをやりまして、まあ、2つ目でちょっとコンセプト考えてみようよと、
はい、
で3回目、まあ、先日やったんで、
はい、
その時はですね、まあ、実際にそれをコンセプトを実現する、ステップとか、
はい、
うん、そのあたりを考えよう、誰がすんのと、
そうですね、
はい、そのあたりを考えよう、で次に、4回目でデザインの本当に空間像ですね、
はい、
こんな空間ですっていうのを設計してもらうという、
はい、
その4回シリーズ で最後にまあシンポジウムをすると。
そうですね、
はい、
まあ、若い人なんでね、まあ、結構こう新しいアイデアが出てくるのが楽しみですけどね。
そうですね、
はい、まあ、ちょっとあの話は尽きないんですけど、まあ、ここで一旦ちょっと、終わりたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
で、それではここで、一曲お聴きください、曲はトゥーツ&メイタルズで、Do the Reggae です。
京都ひと町出会いもん。
皆さんこんにちは。建築士会会員紹介のコーナーです。本日担当させていただきます、私木場和明です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト、大野木デザインオフィス代表の大野木真也さんです。大野木さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。大野木でございます。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。
わかりました、私大野木デザインオフィスの大野木と申します。会社自体をですね、5年ぐらいやってるんですけども、もっともっと言ったら、まあ学生時代からちょろちょろちょろちょろそういった、ポスター作ったりなんやこうやってたんですけども、その流れでも5年前ぐらいから、まあ一回、まあ、自分でやってみようと、独立しようということで、やり始めました。でまあ、そうですね、今回こうご縁があってこういったラジオに出演させていただきましてありがとうございます。すごく緊張してますけども、よろしくお願いします。
いや僕もまだまだ初心者なんですごい緊張してるんでありがとうございます。
いい
もともとだからデザインが得意なんですか、ね。
まあ、得意、そうですね、得意、まあ、好きですね。やっぱりこういろんなもの、ね、絵とか、まあ、もちろん絵、いろんなポスターいろんなもの見るのが好きですし、はいはい、その中でやっぱ建築っていうのもすごく好きやったですね。はい、うん、はい、そうですね。
でまあそういうデザインの会社を、まあ、立ち上げられて5年ぐらいということなんですね。
そうですね、はい、そうです
。主にどんなデザインをされて、
主にですね、もう先ほどお前の申し上げたポスター、カードキーのデザインとか、大きいとかでインテリアデザインとかも、やらせていただいたりとかしておりますね。はい、その中でもやっぱそういった、建築っていうのを勉強していかないかなということでやってます。はい、
なるほど。まあね、一級建築士を取られて2年ぐらい、
そうです、そうです、もう本当にありがとうございます。取れました本当に
ね。そしてまあそれでデザインの方、建築の方をされてる、まあビルとかそういうのをやられてるっていうふうに、ね、
そうですね、結構、鉄筋ね、鉄筋とか鉄骨関係のお仕事っていうのを、まあ、やらせてもらったりとか、はい、っていうのが最近多いですね。はい、
なるほど。そしてなんか構造とかそういうのもまあ一応やられてるとか。
そうですまあ仕事流れでそういった構造関係っていうのが、はい、つながり的に多かったので、なんかこうそれもちょっとやってみようかなっていうことでやったんですけど。
なるほど、なるほど。はい、ちなみにこのあれですね、デザインオフィスは場所はどのあたりにあるんですか。
ですね、もともと、まあ自宅でやってたんですけども、ちゃんと事務所持たないかんなということで、今年の7月ぐらいからですね、出町柳ら辺ですね、
はい、
な詳しく言うとなんか、今出川寺町の交差点にある建物、ちょっと変わった建物なんですけど、そちらに、構えております。
7月言うとほんまに最近ですよね。
ほんと最近です。結構ね、もうまあでそんな大きい荷物もないんですぐ終わるやと思ったんですけど、うんうんうん、なかなかこう引っ越し大変やなと思いながら
そこの何階とか。
4階なんですよ。
なるほど、なるほど。
4階でまたエレベーターなしなんで
ねえ、それやったら荷物ちょっと出し入れ大変ですよね。
大変でしたね
なるほどね。ほなあれですか、そこにまあ事務所を構えられて、結局その今仕事をこう取って払うような感じなんですかね。
そうですね、別にそこ自分の事務所をやりながらも、まあ設計事務所でまだちょっと勉強させていただいたりっていう形もやっております。
なるほど、なるほど。
はい、まだまだ私もその勉強不足な部分が多いのですので、ちょっと勉強していかなきゃいけないと。
はい、なるほどね。
そうなんですよ。
まあ勉強ね、それはすごいいいことで大野木さんって失礼ですけどおいくつなんですかね今。
私ですね、34になりました。
なるほど、なるほど。
そうです。
まあでも34で5年前で独立いうと29歳、まあ20代の企業なんですね。
そうです、
かっこいいですよね。
いやいやいや、もう何も世間知らずでやっただけなんで
いやまあでもね、出町柳の方でまあ自分でこう城を構えてやられてるってなんか立派な感じがすごい。
ありがとうございます。はい、
ほなもうデザインやったらそういう感じでどんどんどんどんこう人が言うていくのがええような感じですよね。
そうですね、そうですね、全くその通りでございます、はい、
ほんであれですか、そのなんかこうその、デザインとかの流れの中から何か最近始められたこととかがあるとかいうふうに。
あ、そうですね、やっぱりその時代の流れといいますか、私CAD、まあ、もともと、ね、建築やったら CAD を使うのはまあ一般的なのかもしれないけど、はい、次世代でね、やっぱこう最近 BIM というものが出てきて、はい、あ、これはちょっと覚えないかなということで、これもちょっと最近ね手を出し始めまして。
なるほど、なるほど。
はい、
BIM ね、すごい、はい、CG というか 3D というか、ね、
そうですね、
すごい、はい、あれですよね、テクノロジーを感じるんですけど。
感じますね、あれは
ちなみにどういう感じのビームをされるんですか？
ソフトはですね、アーキキャドというソフト、結構まあポピュラーなものなのかな、ビームの中ではそれを触っていますね。やっぱりこう触ってるとキャドとは違う、また新鮮な感じで面白いなと思っています。
なるほど。まあね、すごいその奥が深いような世界なんで、時間が結構かかるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
そうですね、なかなかかかると思いますね、あれは本当に。
まあでもそういうあのあれでいくと、なかなか勉強熱心ですよね。
いやいや、そんな恥ずかしいこと。
いやいや、まああのあとなんかこう得意なことがあるとかいうふうに、趣味があるとかいう。
ああ、でも学生の時からずっとやったその音楽っていうのがあって、バンド組んでやってましたね。結構好きですね、やっぱり今でも好きです。
なるほどなるほど。
はい。
それはボーカルをやられてたて。
そうそうそう、ボーカルで歌ってましたね。拙い英語でやってましたね。
かっこいいですね。
いやいや、
ジャンルはちなみにどんなんですか？
アメリカのですね、ブルースっていうね、音楽をずっとやっておりまして。
かっこいいですね。
いやいやいや、
でもね、お年が34でブルースってなかなか渋好みですよね。
そうですね、結構当時はもう珍しがって、みんなね、聞いていただきましたね。はい、
またあの機会があれば聞きたいなと思います。い
や、ありがとうございます。
あと、まあ、あの大野木さんからね、はい、その今後、まあ、はい、こんな風に展開していきたいとか、自分のまあ、はい、思いとか何かあったら自由に喋っていただいて
よろしいですか？ありがとうございます。はい、いや、もう今後ですね、やっぱり私としてはもう、まあ、もちろん先ほどずっと勉強したいっていうのは、はい、あ、一位にありまして、
はい、
で、まあ、最近では自分の設計事務所っていうのも構えてやっていきたいなって思ってるんですけども、はい、並行してですね、まだ勉強したい部分があって、はい、まあ、大学院とか行って、はい、もうちょっとこう建築に対して深い知識を得たいなっていうのは思っておりますね。
ね、まあまあ、そうやってね、常に学び続けるっていうのはすごいいいことやと思います。僕もなんか見習わなあかんかなと思うぐらい、いやいや、ほんまにそう思いますよ。なかなかね、その年になってもう一回勉強し直そう言うたら、まあ、なかなかね、その時間とか仕事とかで結構制約される中で難しいんちゃうかなとは思うんですけど、まあまあ、あの今後ともあの頑張って勉強続けていってください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。
はい、会員紹介のコーナーでした。あの山口先生、まあ、
はい、
あの今日はあのいい街づくりということでお話をお聞きしたんですが、
はい、
まあ、今ちょうど、今年に入って、まあ、コロナ禍というのが、うん、ずっと続いてますが、
そうですね、
まあ、こういうコロナ禍、アフターコロナといいますかね、うん、ポストコロナの、まあ、街づくりというのはだいぶ変わったりすると思われますかね。
そうですね、やっぱりその今回のコロナで直接じゃなくても、
はい、
かなりこうなんかこう価値観に影響を与えた、
はい、
ようなところが大きいかなというようなところがやっぱ感じるんですよね。
はい、
なんて言うんでしょうね、やっぱり、まあ、食住近接なんかがずっとスローガンではあったんですけど、はい、いやほんまにこれリアルにやらなあかんというか、はい、そういう状況対応せんあかんなみたいな話もあれば、
はいはい、
そうなると、いやそもそもちょっと家族との暮らし方とか過ごし方とか、
はい、
と働き方のバランスってこれでええんかなみたいな、
はい、
多分その辺が結構じわじわ、
はい、
ちょうどまあ若い世代というか子育て世代とかの辺で大きななんかこうきっかけになって、なんかそこから食住近接の街づくりとか逆に郊外の街づくりがバーッとこう広がっていったりとか、はい、なんか、はい、街づくりのなんか大きなトレンドがやっぱり少し変わりそうだなっていうようなところは感じました。
あ、そうです、うん、まあ、要するにまあ人のつながりっていうのをね、
あ、それもそうですね、
分断するというのが一番大きいかなと思うんですけどね、
はい、
ですから、まあ、ハード面でもやっぱり公共空間作ったりするのも少しまあ変わってくるかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、あ、そういう意味では飲食店の救済措置なんかもね、うんうん、
はいはい、
国交省やっていますけども、
はいはい、
やっぱり、うん、あの店の中だけで採算取れなかったらもっと道を使おうとかね、
はいはいはい、
そういう話がありますから、
はい、
そういったものが長引けば長引くほど、
はい、
こういう道路空間の活用なんかは広がっていくのかなというふうに思います。長引かないでほしいんですけど ね、
まあ、でも、まあ、逆にこうちょっとよく考えると、
う
ん、まあ、一度立ち止まってちょっといろいろ考え直すっていうこともできる時間なのかもしれないですけど ね、はい、
まあ、身近な、ね、あのお店とか身近なところに対する着目っていうか、
はい、
がやっぱり大きくなったのかなと思いますね。
あ、そうですか、はい、はい、本日は、短い時間でしたけど先生どうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
都人町出会い門。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。